主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。主に栄光。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人に愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。私はあなた方といた時にこれらのことを話した。しかし弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日はですね、聖霊降臨の主日といって特別に大事な祝日にあたっています。私たちに聖霊が注がれたということですね。まあ、実際献身の準備をしている人もいると思いますけれども、この聖霊の恵みをいただくという、非常に大事な主日にあたっているんですね。で、第一朗読、皆さんのプリントにあるように第一朗読に、非常に特別な形でですね、一同が一つに集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音がしてですね、そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまって、一同は聖霊に満たされたというですね、そのような、出来事が語られているんですが、その後が不思議なんですよね。でそこにはですね、このパルティア、メディアとか、いろんな国の人々、いろんな国からいろんな人が来てたんですが、それぞれがですね、自分の故郷の言葉で話されているのを聞いたというですね、つまりいろんな国の言葉で、方言もあったでしょうし、いろんな国の言葉だったんですけど、その人たちの話している言葉をそれぞれが生まれ故郷の言葉で聞いたというですね、そういう不思議な、出来事だったんですね。これなかなか面白いなっていうふうに思うんですよね。私たちの一つの人間の苦しみは何かって言ったら、お互いが理解するのが難しいっていうんですかね、同じ日本語喋ってても、で日本語じゃなくて外国語喋ったらもっと理解できないですけど、でもお互いが理解することができたというですね、不思議な出来事が語られてるんですよね。皆さんちょっともう世代がね、なんか流行りの映画とかすぐ買っちゃうから、もう皆さんちょっとずれてるかもしれないけど、エヴァンゲリオンというのが非常に流行ったですよ。皆さんで見た人がいるかもしれないけど、一番最初に流行った時に、すでに大人でしたけど、エヴァンゲリオンが超ハマって、もうね、半年ぐらい寝ても覚めてもエヴァンゲリオンのことにとらわれてた時期が、あったんですけど、だから見た人もいるし、見てない人もいると思うんですが、敵が来るわけですよね。敵が来るんだけど、敵の名前が使徒っていうんですよ。十二使徒の使徒っていう敵がですよ、使徒っていうんですけど、でそれに戦うのがエヴァンゲリオンっていうロボットなんですけど、ロボットとか、それはロボットなのか何なのかわからないけど、でそこに乗れるパイロットは14歳の、ちょうど中学生でしょ、中学生なんだけど、しかも、お母さんがいない14歳の、男子でも女子でもいいんですけど、しか乗れないんですね。で、そのエヴァンゲリオンの話といつかもうちょっと詳しくもしたい気持ちだけど、ちょっと今日のテーマのことだけちょっと簡単に言うと、ともかくそれで話がどんどん進んでってね、それで最終的に人類補完計画っていうのが実行されるんですよ。人類補完計画っていうのが、で結局その人類補完計画というのは結局何なのかが、なかなか明かされないんですよね。で主人公が、シンジとかアスカとか、そういう人たちなんですけど、 でも、まあ、根本的に何が問題かって言ったら、結局ですね、私たちは理解し合えない、お互い同士自分の思ってることとかを相手に伝えられないし、相手の思ってることが理解できない。で、まあ、それは皆さんそういうことで悩むかどうかわからないけど、私たちの一つの苦しみですよね。自分の思ってることが相手に伝わらないし、相手の思ってることがわからない。それは同級生同士かもしれないし、お父さんとお母さんの間でもコミュニケーションがうまくできないっていう苦しみがある。で、その苦しみの原因の一つは何かって言ったらですね、そのエヴァンゲリオンの中では AT フィールドっていうのがあるんですよ。この人間と人間の間に、まあ、その使徒を倒す時にはその AT フィールドを超えないと相手を倒せないんですね。そのいくら鉄砲とか撃っても AT フィールドで妨害されて、その相手を倒せないんですね。だから結局その AT フィールドを破らないと敵を倒すことができないんですけど、エヴァンゲリオンだけが、エヴァですよね、そのロボットの名前、エヴァだけがその AT フィールドを破って敵を倒せるんだけど、まあ、ちょっと発祥って話を言うと、結局私たちに、なんで私たちがお互いが理解し合えなかったり、人と自分が違って悩んだり、同じでないから悩んだり、まあ、いろいろ人間と人間にいろんな関係があるから私たち悩むわけでしょ。で、最終的にその人類補完計画っていうのは、そのテレビのアニメシリーズの最終版では明らかにされなかったんですね。その最初テレビ東京かなんかでの放映だったんだけど、その最終回から見てもその人類補完計画って明らかにならなかったんです。だからもう熱狂的なファンが大ブーイングしたり、それで劇場版のエヴァンゲリオンの、まあ、今やってるのがリメイク版なんだけど、そのもう一つ前にやってた映画になったんですけど、それは最終回だけを映画にしてるんですよね。だから全部見てないとわからないんだけど、でそこでとうとう人類補完計画が何かが明らかにされるんですけど、それは何かって言ったらですね、その人間同士にある分裂をしている AT フィールドが全部なくなるという世界に突入する。でどうなるかと言ったら、あなたと私の違いがなくなっちゃうんですよ。私とあなたとの違いがあるから苦しむわけでしょ。私たちは理解できなかったり喧嘩したりなんとかかんとか。でその人類補完計画ではとうとうその AT フィールドが全部溶けちゃうんですね。溶けて人類がたった一つの人間になるって話なんです。あなたと私があるから苦しむ。そしたらみんなが一つになって私になればいいということで、最後の最後に AT フィールドが全部溶けちゃってね、で人間がみんな一つになっていくんですよ。つまり個性がなくなっちゃって、たった一つの集合体にどんどんなるんですね。まあ、それが劇場版の最後の最後なんですけど、でも主人公のシンジは最終的にそれを拒否する。最後の最後で拒否するんですね。拒否して人類補完計画は遂行されない。で最後の最後に残った人類はシンジとアスカの2人だけになるっていう話で終わるんですけど、まあ、それがその映画が終わってまた大ブーイングで、この結論は何だってことでもネットでも大騒ぎだったんだけど、まあともかくそんで今またリメイク版をやってて、もうその最終結論はどうなるかわからないんだけど、だから私たちは、まあ、そのエヴァンゲリオンの一つのテーマは何かって言ったら、私たちは2つの選択肢がある。あなたと私の間で苦しむか、あなたと私を取っ払って一つになってしまった方が簡単じゃないかってことなんですね。でも結局主人公のシンジは人間が一つになるってことを拒否して、それで人類補完計画はならないんですけど、まあ、それでそのあの結論は非常に良かったと、まあ個人的には思ってるんですが、まあ、でも結局私たちは二つで苦しむ、別々で苦しむけど一つになっても苦しむっていうか、私たちはですね。で人類補完計画の本当の、計画を実現するものは何かって言ったら、クリスチャン的に言えばですね、聖霊しかないってことなんです。今日の第一朗読の話に戻ると、つまりみんな自分の故郷のことを語ってるんだけど、 みんな理解し合えることができるっていう世界がここに書いてある。多分ね、これが本当の解決策なんですよ。つまり自分は自分だけどお互いと理解できる、自分は自分で自分の個性もあるし自分の言葉とか文化とかあるけど人と理解できるのは精霊の恵みによって成り立つっていうのが今日の第一朗読で書いてあることなんですね。まあ実際それはなかなか難しいことではあると思いますけれども、私たちがクリスチャンとして生きるということの根本はここだと思います。自分が自分らしく生きるっていうことと、自分の良さを発揮して生きるってことと、お互いが助け合って理解できる、この2つがクリスチャンとして生きることの恵みですね。そのために私たちは洗礼を受けた、そして聖霊の恵みを持って歩むということなんですね。まあね、これなかなかちょっともう話が長くなるからこれぐらいありますけど、あの一つだけの話を、あのもうそれね、30を超えた一人の人の悩みを聞いてたんですよ。会社で働いて、会社って工場で働いてる人でしたけど、彼の悩みはこうなんですよ。工場で働いてる時は黙々と働いてるから、あのラインで流れてくるものを組み立ててるんだけど、あの別に苦しみがないんだけど、彼が言うと休憩時間がどうしていいかわからないと。なんでかって言ったら、休憩時間は雑談しなきゃなんないでしょ。雑談するときに自分の話ばっかりしたら人が引いちゃうって言うんですよね。つまり自分だけを出すとみんな引いちゃう。で逆に自分を出さないで人の話ばっかり聞いたら人の話で飲み込まれちゃって自分がなくなっちゃう。でどう、何を話したらいいですかって質問されるんですよ、休憩時間。つまり自分のことを言うか人の話だけ聞くか、つまり自分がなければ自分しかないか人しかないからコミュニケーションができない。だから、ね、人間って難しいんですよ。自分と他人とどう折り合いをつけてきたらいいのかっていうのは、自分を出せば出すほど人が引いちゃう、でも人の言うことを聞けば聞くほど自分がなくなっちゃうっていうね。まあその彼のその質問を聞いて、まあ、僕は愕然としてもうショック受けましたけどね。雑談って普通にやってることだからそんなに悩むべきことかと思ったんだけど、でも考えたらとにかくそうかもしれない。自分を自分らしくしながら人と関われるかどうかっていうのは実は本当に大きな問題なんですね。だからエヴァンゲリオン全体で通ってる問題でもあるけど、でもそれが可能なのは私にすればたった一つだけで、聖霊の恵みの中で、イエス様の恵みの中で私たちは自分らしくありながら人と深く交わることができる。でそれを私たちは目指してるんだと思いますね。だからこそ、まあ、やっぱりそのような、まあ、一人一人問われ方ができるようにですね、あの祈りをされた。